6月1日配信分です。今日はですね、恒例の、誕生日紹介をするわけなんですけども、今日はですね、
今日もするんだ
今
ね。
日もしてください。
なんか改めて行くのか、いつも通りなのか、どっちかはっきりすればいいじゃない。
今日はちょっと特別に9月26日
これ理由がなかったらボコボコにする感じ、ね、
について。
9月26日、はい、
ちょっとご解説いたします。
9月26日を選んだというのも、
はい、というのもまず、軽くご紹介していく人々からね、まず9月26日この日生まれたのはですね、まず大久保利通初代内閣。
またとんでもないところから急に出てくるもんだね。びっくりしたね。
他にもTM ネットワークっていうね、
っていうとか言わなくても知ってるよ。
はい、音楽バンドの、キネ直人さん。
あ、キネさんの。グラさんだね。
誕生日、そうです。グラさんでしょ、はい。と、あと、長浜忠夫さん。俺アニメ監督なんですけれども、代表作は、お化けの Q 太郎とか、巨人の星とか、超電磁ロボコンバトラー V、超電磁マシンボルテス5。
なるほど。あのアニメの時代を支えたんですね。
方です。
その方は素晴らしいね。
声優さんで言うと、佐久間勲さん。そして、青井陽一郎さんという方と、そして、前回もゲストで来てくださった宮下一さんの誕生日なんです。
おー、なるほど。
というわけでオープニング10秒チャレンジ、
というわけではね、やっぱりちょっと使い方違うんだけどね、
今日の挑戦者は和也くんです。
あー、びっくりした。僕もうこの二人から絶対振られるわけがないと思ってたんだよね。
それでは
なるほど、はい、
お題でいってみましょう。9月26日、1978年、東芝が世界初のワードプロセッサー、いわゆるワープロですね。
ワープロ。
を発売した日でございます。
はい。
そこでお題。10秒間でキーボードを叩かれるワープロの気持ち。よーい、スタート。
弱い、早い、遅いなぁ。あ、背中がつき始めたなぁ。そろそろ掃除してほしいなぁ。キリキリして。
ワンサイズポッドキャストチョイズレーアテナ
ー。どうも、もう早速やけどしたな、久々に。本当に10秒チャレンジはやんなかったからな。どうも、1日20本ぐらいタバコを吸います、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、どうも。1日に時間ぐらい寝てます、平井正幸です。
朝起きて1時間、夜寝る前に1時間ゲームをやります、中澤マストモです。
この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸と、舞台にも出演する声優中澤マストモ、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回もワイワイやっていきたいと思います。
はーい。
オープニングやけどしたな。やけどした。さて、今日は何の話しようか。
話ね。
あ、
そういえば粕谷は今ね、
え、
ナレーションの
学校
通ってるよね。
ナレーション、まあそうですね、なんていうんですかね、
ラジオ DJ、
まあ、はいはい、ナレーターに近い方向のラジオ DJ の勉強を今、専門学校的なところでやってますけども、はい、
なんか事務所でこう今レッスンを受けてて、
はいはいはい、言ってましたね、この前もちょっと、アナウンス的な、原稿読み的な勉強してるって言ってましたね、はい。
なんか粕谷、改めてそういう勉強をしてみて、なんか変わったとこ、意識が変わったとか、ここ改めてやってみて、ああこういうことだったんだみたいな。
うん、そうですね、超あります。
お。
だ、代表的なのは、うん、やっぱ僕、感覚で喋ってんなっていうのがありますね。
ほうほうほう。
あの、人に向かって喋るじゃないですか、うん、僕の喋り方基本的に、
うん、
だから聞いてる人が分かればいいっていうやり方をするんですよ。
ほう。
聞いてる人、まあ、目の前の人とは会話してんだったら目の前の人に伝わればセーフっていうやり方をするんですね。そうすると原稿読みの時って正確に、まあ、単語だったり文章だったりを伝えるってことが大事になるじゃないですか。だから滑舌とか、まあ、発声とかも基礎からやるわけじゃないですか。僕は本当に多分楽しい人だけど、やっぱ基礎がなかったから、これは商売道具としては使えなかったんだなっていうのを再認識しましたね。もう、だ、今もこういうところでペラペラペラペラ喋ってますけど、基本的には気にしないわけですよ、そんな細かいことは。あと、なんか、正しい日本語かどうかも気にしないわけですよ。
やっぱり喋り言葉とナレーションの言葉は違うからね。
そう。で、喋るのはできますけど、うん、やっぱ、まあ、この番組でも若干原稿を読む場所がありますけど、うん、それでもね、こう、 原稿を正しく綺麗に読める人と感覚で言っちゃう人は伝わり方が全然違うなって思って、
うん、
そういうところはね、やっぱこうなんて言うんだろう、改めて基礎の大切さで、基礎を学んだ上で、でも基礎だけできたら絶対、基礎だけできてもプロにはなれないなっていうのも感じたんですよ。
ほう、
基礎やったからってプロじゃねえだろう。だから その上に僕が一個乗っけて、基礎をやった上でこの軽いペラペラペラペラ喋るところも活かして、
ガショーン
って、プロフェッショナルを目指せたらなっていうのをちょっとね、改めて本当に学校入ってから気づいて、
うん、
まあ、あのなんていうの、再認識しましたね、
うん、
そういうとこありましたけど、平井さんはどうですか。
やっぱり基礎は大事だなって思って、
はい、
今すごいウイロウリを
ウイロウリね、やっぱ誰しも一回はウイロウリだよね、
うん、なんかね、こう一週間ごとにレッスンがあって、
はいはいはい、
でやっぱりこう毎日毎日ウイロウリをやってたら頭の中でこう、ま、回ってくるんね、ウイロウリのこうセリフが、
ウイロウリが回ってる、
回ってる、
頭の中をぐるぐるぐると、
で、あーもうちょっとこっち置いときたいっていう時にこうで一週間ごとだから、
うん、
でもう一回一週間終わって、でこうあーもうちょっと置いとこうって思ってしばらくちょっとサボったりしちゃうと、
はいはいはい、
もうすぐダメになっちゃう。
あー、そこでもね、うん、超ある、
うん、
僕も週1回通ってるじゃん、
うん、
で週1回通ってまして、でまあ僕結構家で声とかも出さないし、
あ、
今のところ発声を基礎基本的にやってたからね、うん、IUA を青からやってたから、あのね、声出さないからさ、結局のところ練習しないで1週間後行くわけですよ、
うん、
あのね、身につかねえなっていうのをねすごい痛感したりはする。
いや、やっぱりね、
予習復習絶対大事ですよね、
うん、で家でこう、まあ、ウイロウリやってるわけなんやけど、
うん、
なんか絶対こう外からこう家の前通った人は、
うん、
なんかおかしな人がいるんじゃないかってね、
思いますね、絶対思いますね、拙者とか言ってるわけでしょ、
うん、そう何この人みたいなどこのいつの時代の人みたいな、
それはね、ま、前通った人とか、うん、隣の部屋の人とか、うん、絶対おかしい、頭おかしいおかしいみたいになってる。
しかも朝っぱらから夜な夜なみたいな。
そう、それね、そう、あの同じクラスの人とも話してね、うん、あのそういう発声とか滑舌の練習とかをしっかりやるんだったらカラオケボックスぐらい行こうってことには落ち着いた、うん、本当にね、そういうとこ行かないとね、ダメですよ。でそういうとこ行ってちゃんとなんか余計なね、僕の場合はパソコンとか、まあ、テレビとかゲームとか、
うん、
ちゃんと遮断して、
うん、
自己レッスンっていう意味で枠を作って、でカラオケボックスとかでやらないとね、やっぱね、繰り返さないと身につかないからね、
なんか影響が大きいちゃうよね。
そう、今まで本当に僕はね、高校といい大学といいね、一夜漬けで何とかしてきちゃってるからね本当にだ、もうあのレッスンの前に、あ、先週何やったっけなってやって、うん、何とかしちゃうわけですよ。でもそれは身についてない、それは良くないなっていうのもね、改めて本当に社会人になってからですけど気づきましたね。これ大事な経験してますね。この、まあ、中澤さんどっか行っちゃいましたけど、
うん、
まあ、中澤さんもね、こういう基礎を踏まえて、
うん、
今この場にいるんでしょうね。
うん、
だ多分ね、今後またあの何ですか、変わり者の役とかやることも多くなるじゃないですか。そういう時に逆に基礎の大切さとか気づいていくんじゃないかな。今はね、ちょっと調子に乗ってっから、
うん、
あの基礎とかできてるって、まあ、できてるんですけど、今のところ基礎とかできちゃってるんですけど、多分壁にぶち当たった時ね、
うん、
うん、あの多分ね、基礎の大事さにね、気づくんじゃないかな。そして彼は涙を流すんだよ中澤さんはいないのでこのまま続けます、
うん、
はい、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本ちゃんとね、ここら辺はじゃあ逆に踏まえていってみようか、
うん、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ、メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。後半は中澤さんが戻ってくるので ね、3人かな4人かなでお送りしたいと思います。どうぞ CM でーす。実はロマンチストな平井さんだよね。
いや、そんなことないっすよ。全然やんてな。
エースさん、もう我慢できませんよ。
バカ野郎、できないくせに甘えてるんじゃねえ。
僕だってやろうと思えばできるんです。
ったく、そんなに俺にしてほしいのか？
もう我慢できないって言ってるじゃないですか。早く、言ってくださいよ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト URL は、http://www.onesize.info だ。じっくり楽しんでくれよな。満足か？
はい。エイジさんに言ってもらえて、もう、幸せ。
僕たちワンサイズポッドキャストこんなんだ、こんなんだ。
宮下中澤の空回りタイプかっこかり。はい、というわけで。
というわけで突然始まりましたけども。
どうぞ。
もういいの？もう出てていいの？じゃもうタイミング出してよ。
すいません。うちの中澤くんすいません。
あ、じゃあ、わかりました。もう一回。
というわけでどうぞ。あ、もう一回、もう一回やって。リスナーさん、もう一回やるって。
いや、俺じゃねえじゃん。タイトルコール言って呼び込むんでしょ？
何なんですか、これ。
最初、宮下さんの名前だから。
何なんですか、これは。あ、宮下って言ってほしいらしいですよ。
なんで言
われるの？ちゃんと説明して
ください。テクスリーが、よいよいよ。
宮下中澤の、空回りタイ、あれ
タイトル聞いてないよ、俺まだ。全く段取りになってないな。
空回りタイプ。
さて、始まりました。宮下中澤の空回り台風。
空回り台風。
前回とね、引き続き、なんと今回も、宮下英二さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
すいませんね、もう空回りしまくってて。
いや、ていうかさ、タイトル言えてなかったもんね。
もう、中澤さんの進行にね、リスナーさんも含めてびっくりしました。
いや、もう、
すいません、驚かしちゃって。
底力を見たって感じ、ね。
サプライズ大好きですから。人を驚かせて、わーっとさせるの好きですから、ね。
そう。テンパらせるのね。ごめんなさい。
さて、空回り台風という、まあ、ワンコーナー的に、今回、急に始まりましたけど、どういうことなんですか、中澤さん。
まあ、基本的には宮下さんと、ほぼ差して、
なんて
ほぼ差しでトークしたいな。
差しで。
なるほど。あ、そう、わかった。それで前半戦中澤さんいなくなったんだ。
そう。
ああ、わかったわかった。だからもう前半戦は僕と平井さんが差しみたいになって、ほぼ差しみたいになってたから、後半は中澤さんと宮下さんで、ほぼ差しみたいになるんだね。ああ、わかりました。じゃあ僕らね、割とこう、ガヤしてるんで、進行してもらいたい。あ、そういえば。
なるほどね。
あの宮下さん気をつけてくださいね。今まで何回か、中澤雅智のスパステっていうね、中澤さんが MC で、一回ワンコーナーっていうか一番組作ってみるっていうチャレンジをしたんですけど、
すげえ、
ちょっとあれだったので、
気をつけて、あれだった？
僕らも精一杯観客やりますので、よろしくお願いします。
そんな危険な企画なのこれ今。
用意どうぞ。
ものすごいグダグダになりますけれども、
はい。
こうやってね、音の現場で会うのは久しぶりですよね。
そうだね。
最初に会ったのっていつ頃でしたっけ？
さっきはね言ってたあれだろ、ハイスクールウルフだろ。
ああ、現場ではそうですね。
そう、うん。でもその前には、普通に養成所の先輩後輩としては会ってたんだよな。
そう。それこそ、裏中心村。
懐かしいね。
事務所の新人公演。
そう。
なんかいろいろあった。
いろいろないよ、なんもないよ。
あれで。
あったな、これは何かあったね。何か揉め事だったな。
なんか中心村は、結構それぞれキーポイントになる役をやりましたよね。
やったっけ、
だってみんなのお兄ちゃん的役だったじゃないですか。
狭間十次郎とか。
そう。
で、その日中澤さんはみんなの子分的な、
うん、僕は、茅野三平って言って、こう、恋愛して、一緒に逃げるんだけれども、殺されちゃう。
その頃からそんなんだったんですね。
死に方でいろいろ大変だったんだよな。
大変でした。あの時は、盾とかも全然やってなかったんで、全然動けなかったんですよ。
いや、俺もそうだよ。だって、あの時初めて盾やったもん。
あ、そうですか。
そもそもリーディングシアターで盾ってやんねえだろ、
普通。めちゃくちゃで、一回マイクが。
あったね。
そう。リーディングシアターっていうの。
今完全に演劇だと思ってたね。
リーディングシアターっていうのをやったんですよ。ステージの上にマイクを5本。
そう。
立てて、等間隔で。うん、で、セリフとして、こう、マイクの前で喋ってるパートと、動きで、アクションでいろいろやるパートがあって。
いろいろやる。
上手に言えたね。
ねえ、ありがとう
ね。
もう、よかったでしょ。
気持ち悪い。
知ってるよ、そんなのは。で、そういうのであったんですけども、やっぱその中でもう刀っていうか、まあ、木刀を刀にした感じなんだけれども。
木刀は刀で。
木刀を刀にした感じ。
木刀に銀紙とか貼ったりして、
木刀っぽくして、
つして、で、それで盾をやったのよ。
あ、なにそれ、世界の鍋圧の流行り。
今ちょっと抜け
た。してつって。そういうネタをね、挟んでくるっていうのは、
マイクがね、1、2、3、4、5、6、まあだから。
うるさい、それで。うるさい、それで。
それで、やっぱ、木刀振り回す。でしかも盾とか全然やったことないから相当何回か本番中も
当たったね、何回か
当たりましたよね、ボトン
とか。そうあったら懐かしいな。でもあれはね、面白かった、やってて、なかなかないよね、ああいう
なかった。あとハイスクールウルフね。
なんでそれ戻す
話。中澤さんは気をつけてください。宮下さん、中澤さんは前後しますよ。
ハイスクールウルフが
めちゃくちゃ緊張しました。
あ、してた。俺もだってあの時さ、ほぼ初現場みたいなもんじゃない。
あ、そうなの。僕は本当に初めてだったんですよ。
まあ、初現場とは言わないよ。今ちょっと大きく言っちゃった。
うん、ちょっと極端な感じで言っちゃった。
でも、全然まだそんな現場出てない時期だったから、うん、台本持ってかもう本当にプルプル震えてたもんね。カサカサ、カサカサ言ってた。うん、
舞台とかやってて、結構割フリーの時は、舞台の数は結構こなしてきた。
あ、やってたよね。でも随分と。
でもマイクの前でも未だに、ダメですね、緊張しますね、本当に。あ、宮下さんとかライブとかもやったじゃないですか。
あ、そこ触れちゃう？
触れちゃう？触れちゃう？舞台とかもやったじゃないですか。
舞台とかやったね。
ステージとか。
うん、やったね。
でもそういうのやってて全然違う。
これは何かあったの？
何もないよ。
いや、何もない。
何もないよ。
でも今よーって
うろたえたけど。
でもそ、あの、その度胸の話で、
あ、
違いますか？
何
ライブとそのマイク前。
どうだろう、だから結局、うん、ライブとかだと人に直に見られるじゃない、
うんうんうん、
そっちの方が苦手なのよ正直。あ、
そうですか、
うん、
マイク前の方が安心する。安心ってわけではないと思うんですけども、
でも今はマイク前の方がやっぱ落ち着くよね、
うん、
やってて。
そうか、
これが嫌だな。で、昔はさ、その、うん、マイク前の向こうにさ、金魚鉢って言ってほら、
はいはいはい、
演出家さんとかいるブースがあるんだけど、うん、そこからの視線が昔はもうすごい気になってしょうがなかったの。
それは確かに怖かった。
でも今はもう全然それも気にしないようにはしてるし、う
ん、やっぱこれがキャリアなんだろうな。
いや、でもキャリアとか俺はまだそんなないから偉そうなこと言えないけど、やっぱり立っていけばいくほどなんか自分のやりたいことに集中できるようにはなってくるんじゃないかなとは思った。
そうですね、離れってのは絶対ありますよね、
うん、やっぱり
立ったことないところに立ったらそれはもうどんだけ慣れててもやっぱ緊張しますよね。
変な話、だんだんこう結果論になってくるところがあって、
うん、
あの自分こう、ま、後ろからの視線とか評価とかを気にして芝居とかしてたこともあったんですよ、現場で、
うん、
でもそうじゃなくて、ちゃんとやりゃそんな悪い評価なんてもらわないんだからちゃんとやれよって話に気づいて、
うん
うん、俺から割とやることやろうみたいな感じになったんですけれども、
それって当たり前のことじゃないの？
今決意表明的な
こと当たり前のことですけど
今してますよ、はい。
だって怖いんですって。
だって怖いんだもん。
まだ可愛いこと言って
た。本当に小心者なんです
って。俺だってそうだって、それは、
うん
うんうん、変わんねえよそれは、
うん、
小心者ね、みんな一緒じゃないの、
まあ、そう。
だって結局ね、誰から評価されるかどこで見られてるかなんて分かんないじゃない、
うん、
実際そのブースの中にいる人がすごい偉い人かもしんないし、うん、でもそれ気にして芝居がダメになっちゃうんだったら、
まあ、それは
とは思ったね、うん、最近になって、ま
あ、聞いてくれる女の子とかにはこう評価もらえるのは全然見えてるんですけれども。
あいつ何言ってんだ、
何
急に、急に
何言
ってんだ今、何言って
んだ、どういうこと聞いてる女の子から評価がもらえる、
どうしたらどこに行きたいんだろう、あの人は、あの人はどこに行きたいんだろうねえねえ、もうど、ま、何かしら考えがあったんだろうと思うけど、うん、僕らには一切伝わらなかったね、
うんうん、え、どういうこと？
いや、だからそう、
女の子、
僕、いや、また怖い、小心者とか怖いもの話なんですけれども、
うん、
大人の男の人ってのが怖いんですよ。
え、今女の子の話してる
の？女の子は全然大丈夫ですよ。
いや、だからもうわけわかんないよお前の話はよ。
ギガーギガー、
話変えましょう。モンハン、モンハン時間ないもんね。
ねえ、でもまとめないの？お前まとめるところでしょ、ここ。うん、中澤、ワンサイズポッドキャストは誰の番組ですか？
僕と、達也くんと、平井くんの番組です。
よし、じゃあ、頑張ってまとめようぜ。
というわけでね、また。
空回り台風のコーナーは中澤さんのコーナーだからね。
またグダグダになってしまいました。ごめんなさい。はい。
謝った違う、まとめるってそういうことじゃない。すげえよこいつ、すげえポテンシャル持ってるよ。
だからね、宮下さんとね、割と実はそんなにお互いがどう思ってるのかっていう話あんまりしたことなかったんですよ。
したことないよね。
だからこれはもうこういう話とかね、二人で番組やりましょうよ。
ああ、面白いね、うん、なんかやりたいよね、でも本当、
うん、お互いこれからまた宣伝していくことも増えていくでしょうし、
うん、
もう聞いてる人に盛り上がってほしいし、
そうだね。
じゃあ今後そういう企画も立てていきましょう。
お、じゃあ二人でなんかやりたいという思いを馳せて締めようか。
締めよう。お疲れ様でした。
はい。
いやいや、ありがとうございました。良くも悪くも伝説に残るで番組というかワンコーナーをね、
だね、
やっていただきまして、うん、本当に嬉しく思いました。
というわけで。
宮下、
中澤の空回りタイムでした。
さあ、嵐を呼び起こしたこの番組チョイズランテですが、はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました、はい、今回は、編集で僕が苦労してるかもしれませんが皆様いかがでしたでしょうか。
後ろの首の血管が切れそう、
あね、またね、今回のあのなんだっけ、なんとかちゃんふーん。
ちゃんふーんって。空回り
空回り台風を聞いてね。はい、久々に、スパステをやってみたいなと最近思ったので、近々スパステを、やってみたいと思います。平井さんね、楽しみにと。
楽しみに。
あれはね、面白いよね。さて、そしてですね、今回は同時配信のドラマといたしまして、なんと宮下さんにゲスト出演というか、絡んでいただきまして、4人のドラマが、なんでそんなリアクションが薄くなっちゃったかな、急に。大丈夫ですよ。はい。宮下さんがいなくなった雰囲気だったけど、いますので大丈夫です。は
い、います。
はい。宮下さんもね、参加していただきまして、ドラマ。
はい、参加しましたよ。
作ったものを、同時配信しておりますので、皆さん、宮下さんファンの方も、ぜひ聞いてみるといいと思います。さっき言ってたね、なんかこう、熱い話があったじゃないですか、なんとか台風の中の。結構ね、熱い話もね、こういうドラマにこう生きてくるのかな、そういう経験があったからこそ、こういう味が出るのかなっていうのを、僕はちょっとね、台風を聞きながら感じてたんで、そちらもぜひ踏まえた上で、もうすでにドラマを聞いてしまった方は、もう一回ドラマも聞いてみてよ。今の回はね、結構生きてると思いますよ。僕、熱いなって思いましたね。さて、そんなわけで、次回配信は、6月の11日水曜日でございますので、ぜひ次回もよろしくお願いいたします。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、皆さんからのメッセージを随時募集しております。今回のね、またゲストに来てもらった宮下英治さんへのメッセージなど、たくさんお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
あと空回り台風でやってほしいコーナーの案とかもいいと思います。
いろいろあるというな、
ぜひ募集して、はい、
で、またここでちょっとだけ宣伝挟みます。バンプレストの、Nintendo DS ソフト、5月29日もう発売中になるのかな、無限のフロンティアスーパーロボット対戦 OG サーガに宮下英治さんが出演しておりますので、
出てます、
どうぞお買い上げください。詳しくは公式ホームページなどをご覧ください。またゲームも楽しんでいってください。
今の話って何ですか。
メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトは僕らの情報が盛りだくさん、 URL 新しくなりました。http://www.onesize.info http://www.onesize.info です。1日1回チェックしてみてちょうだいな。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ、お相手は
空回りしないで台風を巻き起こしたいぞ勝谷浩二と、
空回りしつつもなんか不思議な竜巻が起こせてるんじゃないかな、希望的観測中澤正智と、
神回りはほどほどに平井正幸と
空回りっていいよね宮下英治でお送りしました。
ありがとうございました。見事な締めです。はい、それでは皆さんまた次回、
ワンの作り日はワンサイズポッドキャスト。
皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、本当にグダグダで
最後までそうだった。